おはようございます。前回は脳梗塞の診断で病歴と身体診察の話をしました。今回は続いて MRI での画像診断についての話です。脳梗塞を起こす場所っていうのも当然すごいバリエーションがあるんですけども、ただ起きやすい場所っていうのは大体決まっています。それゆえに起きやすい症状っていうのも大体決まっていますので、まあ、そういうのをですね、前回話した脳梗塞の臨床像5つのタイプ、麻痺と失調、化学障害、動脈斑毛、高次機能障害に分けてですね、それぞれ話していこうかなと思います。で、今日の脳 MRI の話の一つのポイントはですね、頭の中に脳の 3D のイメージっていうのを作ってもらって、それを MRI の画像、まあ、つまり 2D の画像とですね、リンクさせてもらうっていうのが一番重要なところになります。今日は神経の道、運動路とか感覚路とかの話も出てくるんですけども、まあ、そういう話の中でですね、頭の中にうまくイメージできない場合っていうのは、イメージ不足、まあ、理解がちょっと不足してますので、まあ、ぜひ、MRI とにらめっこしながらですね、こういうとこの話をしてたんだっていうのを、ぜひ振り返ってみてください。一回だけではわからないかなと思うんですけども、脳梗塞の患者さんたくさん見てるときにですね、一個一個振り返りながら、ちゃんと、あ、この場所だから、こういう神経路だから、こういう症状が出たんだな、っていう振り返りをしているとですね、まあ、出研修の間1年、2年もあればですね、脳に関してはしっかり覚えられるようになりますので、そう思って、繰り返し、臨床の場で、頭のイメージを、脳のイメージを繰り返しながら、ぜひ理解していっていただければなと思います。では、それぞれの臨床像に、照らし合わせて神経路とかですね、あとその神経路の中で脳梗塞が起こりやすい部位っていうのをですね、話しながらイメージをしていこうと思います。まずは臨床像で8割を占める麻痺のタイプですね。これは運動路とか錐体路と呼ばれるものが神経の道になります。で、今日は脳の話ですので、首から下についてはあんまり話しません。まあ、当然右から入ってきた神経であればですね、右側の脊髄通ってきて、延髄で反対に左に移ってですね、みたいな、そういう流れになるので、まあ、その辺はもう詳しく話しませんので、脳の話だけしていきます。で、そういった運動路、錐体路についてはですね、延髄で反対に行った後、まあ、脳幹を通って、で、その後内包の後脚を通って、放線管を通って、中心前回という大脳の皮質に到達します。これが流れになります。今言ったものの中で、脳の MRI、の画像がですね、パッと頭の中に出てこない方についてはですね、ぜひ MRI で見返してみてください。で、こういった錐体路の中でですね、脳梗塞が起こりやすい場所というのは大体決まっていて、4つそういう部位がありますので、それを説明してきます。で、1つ目が脳幹についてですね、で、脳幹でですね、麻痺が出る場合っていうのは、多くは胸ですね、胸の脳梗塞のことが多いです。特にまたそのうち話します BAD っていうタイプの脳梗塞が多いんですけども、まあ、とにかく胸っていう場所で脳梗塞が起きてると麻痺が起こることが多いです。まあ、胸を含む脳幹はですね、神経がいろんなものがもう密集している場所になりますので、多くの場合が感覚障害とかですね、他の症状も一緒に出てくることが多いです。で、なんかそれでパッと脳梗塞の像が MRI の画像が思い浮かばない方に関してはですね、ネットで胸 BAD とか言って検索するといくらでも画像出てきますので、あ、こういう場所だなっていうのを理解してください。で、二つ目がですね、内包硬脚になります。で、胸を通った後ですね、上の方へ行くと、まあ、ちょっと途中の場所はもう飛ばしていくんですけども、次に入るのが内包の硬脚っていう場所で、で、そこがですね、結構脳梗塞を起こしやすい部位になります。内包の硬脚というのはですね、結構狭い場所になるんですが、基底核の中の視床と被殻の間の場所になります。CT とか MRI で見られると簡単に場所わかるようになりますので、ぜひここも、しっかりと MRI の画像を頭に焼き付けてください。多くの場合は被殻とかですね、視床の方の脳梗塞の方が内包硬脚の方にも広がってきていて、麻痺が出ることっていうのが多いです。脳出血とかでもこの辺の出血で麻痺したりするところが多い場所になります。で、3つ目がさらに上行して放線管と呼ばれる大脳皮質と、まあ、その内包硬脚のところの間にある場所になります。ここも脳梗塞としてはかなり多い場所になって全体の10%ぐらいを占めると言われています。放線管はですね、場所をちゃんと理解してない人がすごい多いですので、ぜひ、インターネットで調べてみて、放線管の場所っていうのをちゃんと理解しておいてください。放線管の脳梗塞の場合はですね、 大体麻痺単独で来ることが多いです。内方硬脚とかはですね、結構痺れとかも一緒に来たりするんですけど、放線側は麻痺単独で来ることっていうのが、なんとなく経験的には多い印象です。で、放線管も今日と一緒で BAD と呼ばれるようなタイプのことがあって、まあこのタイプはどんどん進行していくことがあるので厄介なんですけども、こういうタイプは見逃すと結構厄介になってくるので、ぜひ、放線管についてもですね、放線管 BAD っていうふうに入力してですね、調べてみて頭の中に焼き付けてください。で、最後4つ目がですね、大脳の皮質、中心前回と呼ばれる場所になります。この中心前回というところが運動野の最終到達地点で、ここはいわゆる運動のホムンクルスみたいなのが、示されている場所になります。中心前回という名前はですね、中心孔という溝、脳の溝にのですね、前にある回なので、中心前回という名前になっています。で、この中心孔っていうのはですね、CT の断面像でですね、ダブルみたいな形でその中心孔というのは分かりますので、その前のところが中心前回になります。これもですね、その MRI とか CT 検査で絶対にこう分からなきゃいけない画像の一つポイントになりますので、分からない人は、チェックをしておいてください。合わせて先ほど言った運動のホムンクルスについても照らし合わせてもらうとですね、かなり理解が進むかなと思います。で、中心前回の脳梗塞の特徴はですね、麻痺っていうと、放線管とかですね、内方硬脚に関し、とか脳幹に関しては、半身全部麻痺みたいな形になることが多いんですけども、中心前回はですね、結構広くて、で、一個一個の領域でですね、足だけ支配しているとか、手だけとか顔だけとかっていうのが結構決まってますので、運動のホムンクルスみたいなのを見てもらうとわかりますが、なので比較的麻痺の領域としては狭いことが多いです。こういうのが運動路、錐体路の脳の通り、言い方になるのと、あと、ま、起こしやすい脳梗塞の場所としては、胸と内方硬脚と放線管と中心前回っていうのを覚えておいてもらうといいかなと思います。で、次は、失調のタイプの臨床像になります。小脳失調のタイプですね。で、これは簡単で、そんなに神経路とかはなくて、小脳に脳梗塞が起きたら失調が起きるっていう、もうただそれだけの理解で大丈夫です。小脳もですね、小脳半球とか小脳チューブとか、ちょっとまあ分類みたいなのはあるんですけども、ただまあどれにしろですね、小脳失調みたいな症状が基本出ますので、非専門医レベルでそこまで理解しておく必要はあまりないかなと思います。脳幹の脳梗塞で、ほんの少し小脳のですね、脚のところに被ってるようだと小脳失調出ることもあるんですけども、ただまあそういうことってあまりなくて、基本的にはもう小脳の場所に起きてたら失調って形で覚えておいてもらえば大丈夫です。三つ目の臨床像が感覚になります。感覚障害ですね。で、感覚は当然感覚路になります。延髄で交差した後、脳幹を通っていきますが、まあ、脳幹とかだと、脳梗塞を起こすと感覚障害出るんですけども、基本麻痺が主体になるので、麻痺タイプになるので、あまり脳幹とかは、考えなくて大丈夫かなと思います。で、その脳幹通った後、上の方へ行くとですね、視床の方に入って、で、視床の方、視床に入った後、白質通って、大脳皮質の中心硬塊の方に入るっていうのが感覚路になります。で、感覚障害の場合にですね、脳梗塞の部位として大事なのは、一つ目が視床、で、二つ目がその中心硬塊になってきます。間の白質とかでも起こることあるんですけど、その辺はなかなか結構診断が難しかったりするので、まあ、なんとなくその辺の白質通るぐらいで覚えておいてもらえば大丈夫です。視床は、場所は簡単だと思うんですけども、ただこの辺、基底核とかのちゃんとした場所をですね、他の微状核とか被殻とか、その辺が分かんない人に関してはもう絶対確認をお願いします。視床の脳梗塞とか脳出血だとですね、ほんと感覚障害単独で出てきたりすることありますので、まあ、これは結構重要な場所になります。内方硬脚とかにも被ると麻痺とかも一緒に出てくるので分かりやすいんですけど、単独だと感覚障害だけってこともありますので、まあ、それはちょっと注意が必要ですね。で、感覚障害の大事な場所の二つ目としては中心硬塊になってきます。中心硬塊だけってそんなに多くはないんですけども、ただ、中心前回のパターンと一緒でですね、領域が結構広い。で、感覚のホムンクロスっていうのは中心硬塊はまあ広がってるみたいな感じなので、そことリンクさせてもらうんですけど、で、中心前回と一緒で、結構、感覚障害の分布が狭かったりすることがあるので、首から下の原因の感覚障害と間違えられちゃうことっていうのもあります。 ちょっと専門的な領域にはなりますけど、ただそれでも感覚障害の分布をちゃんと把握するとですね、やっぱりこれは脳の方だな、中心、で、MRI 取ったら中心硬化だったってことはよくありますので、まあ、頻度的に中心硬化の脳梗塞多いわけじゃないんですけども、まあ、ただ重要な場所としてぜひ知っておいてもらえればと思います。ちょっと話が後になっちゃいましたけど、中心硬化っていうのはさっき言った中心、前回の時に言ったですね、中心孔ってやつの、これは後ろにある階になりますので、中心孔さえ分かれば、中心前回と中心孔階は分かります。分かんない方は、MRI と CT で確認しておいてください。で、四つ目のタイプが、動脈反毛の臨床像のタイプになります。で、動脈反毛は分かりやすくて、後頭葉に起きていると動脈反毛が出てきます。右の後頭葉だけで、右の後頭葉に脳梗塞が起きた場合っていうのは、左の動脈反毛、まあ、反対側に動脈反毛が出るんですけども、なんで左側だけ見えないという形になってきます。脳梗塞の領域が狭い場合はですね、4分の1毛とか8分の1毛って言って、どんどん視野障害の領域が狭くなります。まあ、8分の1毛とかになると、なかなか身体診察でもわかんないんですけども、ただまあそういう症状が出てくるって形になります。後頭葉とかですね、側頭葉とか頭頂葉って案外どっからがそうなのってわからない方多いんですけども、この辺ですね、最低限知っとかなきゃいけないですので、今言ったような領域の境がわかんない方についてはですね、大体この辺だっていうのをぜひ MRI とかでまた確認しておいてください。あとちょっとここで話戻って申し訳ないんですけど、さっきの失調の臨床像の時に言うのを忘れてたんですが、失調だけはですね、右左が反対にならないっていうのも一つ特徴になります。右の失調、の場合はですね、右の小脳の方に拘束があるって形になりますので、まあ、失調だけは左右反対にならないってことも、すいません、さっき言い忘れてましたが、覚えておいてください。で、最後が5つ目、高次機能障害の臨床像のタイプになります。高次機能障害は正直結構いろんなものを含めてしまってて、失語だとか、そういうのも高次機能障害に含めますし、計算が読めないとか本が読めないとか、あと反則空間無視とか、そういうのも全部すいませんが、含めて高次機能障害というふうに分類しています。ただ、高次機能障害だけで来るっていうのはあんまりないので、まあ、基本的には麻痺とかのタイプに、臨床像は分類されるので、高次機能障害単独っていうのはあんまりないかなと思うんですけど、まあ、一応そんなタイプだと思って聞いてください。で、こういうのはですね、先ほどお話しした場所以外のですね、皮質で、大脳皮質であれば、大体出てくるっていうふうに認識してもらえば大丈夫です。頭頂葉とかはまあもちろんなんですけども、側頭葉ももちろんですが、あの前頭葉の皮質とかですね、まあそういうところの脳梗塞でも、大体そういう症状が出る。まあ、前頭葉はですね、意欲低下とか、まあ失効とか、まあそういう症状が出てくるんですけども、まあそれもはっきり言って、ようわからん、なんか症状出てきたみたいな、異常行動みたいな感じできますので、まあそういうのも全部高次機能障害に分類してもらえばいいかなと思います。側頭葉は、言葉の問題、失語とかの方で、理解しやすいかなと思いますので、問題ないと思います。で、頭頂に関しては、計算とかですね、本読んだりとか、まあ、いろんな機能、高次機能が、まあ、本当に一番集約している場所になりますので、基本頭頂に起きたら、なんか変な高次機能障害っていうのは、まあ、合併しているものと思ってもらえば大丈夫です。ここで一個、優位半球と劣位半球っていう、まあ、区分は一応必要で、人間ですね、どっちが優位半球で、どっちが劣位半球かっていうのは、結構人によります。ほとんどの人は左が優位半球で右が劣位半球って形になりますが、でどっちの頭頂葉に起きているかによって症状がちょっと異なってきますので、一応そのぐらいの推測はしといてもらってもいいかなと思います。基本は当然優位半球の方が大事ですので、優位半球の方の頭頂葉とかに起きた場合とかはですね、計算ができないとか、まあそういう症状が強く出やすいですし、逆に劣位半球の場合はですね、反則空間無視とか、まあほとんど症状がなくてなんかちょっと認知症が進行しただけみたいな、そんな感じのこととかも結構多いです。で、豆知識としては、この辺利き腕が大事というふうには言われていて、右利きの人はだいたい左側がですね、優位半球のことが9割ぐらい。逆に左利きの人はですね、左側が優位半球のことが5割ぐらい、もう半々っていう形になっているので、神経内科の先生がよく利き腕聞いたりすると思うんですけども、それは優位半球の推測に使っているっていうことは覚えておいて損はないかなと思います。話は長くなったんですけども、だいたい臨床像のタイプとですね、脳の MRI で異常信号を呈する場所、まあ、脳のどの辺がどういう機能を示してるかなっていうのは、今言ったような話ぐらいが理解できてたら、大体は推測できるますし、理解もできると思いますので、まあ、この辺ぜひ知っておいていただければと思います。 で、最後に繰り返しになりますが、その今言った脳の 3D のイメージっていうのを頭に持つことが大事で、それを 2D の MRI 画像からちゃんと推測できるっていうのがすごい大事なことになりますので、今日言ってわからなかった場所とかですね、そういうのは MRI でしっかり確認してもらって、で、頭の中にそういうイメージをちゃんと作っていただければなと思います。